今年の2月24日から私たちはロシアのウクライナ侵攻のニュースを毎日のように目にするようになりました。多くの一般市民が戦争の中で殺され、傷つき、家を失って難民となっています。その悲惨な映像を見て、私たちは人間の罪ということについて考えざるを得ません。そしてこの地球上にさまざまな悲惨な出来事があるのは今の時代だけではなかったということにも気づかされます。すなわち人類の歴史の始まりから人が人を憎んで殺すという現実があったということです。聖書は人類の先祖であるアダムとエヴァから生まれた最初の子供たちの間で兄弟殺しの殺人事件が起こったということを記しています。すなわち創世記の4章に記されている兄のカインが弟のアベルを殺したという事件です。やがて人類の数が増えるに従って文明が発生し、都市が作られ、王を中心とした国家が形成されました。そして国家が勢力を拡大しようとして戦争が起こるようになりました。旧約聖書には多くの戦争のことが記されています。古い出来事に遡れば、イスラエル民族の先祖であるアブラハムがメソポタミアから来た侵略者たちと戦って捕虜となった親族と奪われた財産を取り戻したという話があります。アブラハムの子孫であるイスラエル民族は奴隷であったエジプトの国から解放されて荒れ野の旅をした後、先に住んでいた民族と戦争をしてカナンの地に定住をしました。しかしそれで平和になったわけではなく、周辺のさまざまな民族と絶えず戦わなければなりませんでした。とりわけイスラエル民族の強敵であったのは、海を渡ってきてパレスチナの海岸地方に住み着いたペリシテ人でした。イスラエル民族はペリシテ人に苦しめられ、イスラエルの最初の王であるサウルとその子ヨナタンはペリシテ人との戦いで戦死をしました。しかしダビデが王となってからは、イスラエル王国はペリシテ人や周辺の諸国との戦いに勝利をしました。こうしてイスラエルの王国は平和になり、ダビデの子ソロモンの時代に空前の繁栄を享受したのであります。ところがこの平和と繁栄は束の間のものしかありませんでした。ソロモン王の死後、イスラエル王国は北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂をしました。北の王国はイスラエルという名前ですが、ダビデやソロモンの時代の統一された王国とは違い、北の諸部族からなる国でした。南のユダ王国はユダ族とベニヤミン族からなっており、エルサレムが首都でした。そしてこの2つの王国に政治的軍事的に圧力を加えたのはメソポタミア北部のニネベというところに都を置く大国のアッシリアでした。 このアッシリア帝国の圧力に対抗するため、シリア地方やパレスチナ地方の小さな国々は反アッシリアの同盟を結び、北のイスラエル王国もこの同盟に加わりました。ところが南のユダ王国はこの同盟に加わりませんでした。そこでイスラエル王国とアラム王国の同盟軍は紀元前の733年に同盟に加わらないユダ王国を攻めて戦争が始まりました。この戦争はアラム王国の別名シリアとイスラエル王国の別名エフライムの名を取ってシリア・エフライム戦争と呼ばれます。この戦争はユダ王国にとって大きな危機でした。この戦争の時に預言者イザヤを通して与えられた御言葉が、身を乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという、イザヤ書7章14節の預言でした。この預言はユダ王国に、神は我々と共におられるという意味のインマヌエルという名前を持った子供が生まれるということを告げています。そして神様が共におられるのだから、敵が攻めてきても神様に信頼して静かにしているようにと人々に呼びかけているのです。インマヌエルという名前を持った子供の誕生は、神様がユダ王国の人々と共にいて守ってくださるということの印でした。そしてこれは将来救い主であるイエス・キリストがこの世にお生まれになるということの予言でもありました。マタイによる福音書の1章の23節で引用されている通りです。しかしそのような御言葉が与えられていたにもかかわらず、当時のユダ王国の王であったアハズという人は、イスラエル王国とアラム王国の敵であるアッシリア帝国に貢ぎ物を捧げて服従することによって国を守ろうとしたのであります。アッシリア帝国はアラム王国とイスラエル王国を攻めて、アラム王国の首都のダマスコ、今のダマスカスですが、それとイスラエル王国のヨルダン川の東側とガヤラ地方を占領しました。こうしてアッシリア帝国の介入によってシリア・エフライム戦争はユダ王国の勝利に終わりました。しかしユダ王国はアッシリア帝国に服従をしたために、エルサレムの神殿にアッシリアの神アシュルのための祭壇を築いて礼拝をするという異常なことが行われる事態となりました。アッシリア帝国は紀元前の721年または722年にイスラエル王国の首都サマリアを占領してイスラエル王国を滅ぼしました。その後ユダ王国の新しい王であるヒゼキヤ王はアッシリア帝国への服従を拒否して宗教改革を行い、エルサレムの神殿でアッシリアの神を礼拝することをやめさせました。旧約聖書の列王記の下の18章6節と7節はヒゼキヤ王について次のように記しています。彼は主を固く信頼し、 主に背いて離れることなく、主がモーセに授けられた戒めを守った。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい、彼に服従しなかったとあります。しかし、実はヒゼキヤ王は純粋に神様だけに信頼をしたのではありませんでした。人間的な知恵によって国を守ろうとする面をも持っていました。ヒゼキヤ王がしたのはアッシリア帝国の敵であるバビロン帝国やエジプト王国と手を結ぶことでした。そこで預言者のイザヤはエジプト王国と手を結んでアッシリアに対抗しようとすることが滅びを招くとヒゼキヤ王に警告をしました。またヒゼキヤ王がエルサレムの都に来たバビロン帝国の使者たちを手厚くもてなして王の宮殿の宝物の蔵や武器の倉庫をすべてバビロン帝国の使者たちに見せたことがありました。すると預言者のイザヤは王宮にあるもの、あなたの先祖が今日まで蓄えてきたものがことごとくバビロンに運び去られ、何も残らなくなる日が来ると主は言われると、やがてバビロン帝国がユダ王国を滅ぼしが来るということを予言したのでした。つまり現代でもしばしば見られる敵の敵は味方という考え方は、結局は滅びを招くものであるということを警告したのです。紀元前の701年にユダ王国の都のエルサレムはアッシリア帝国の軍隊によって包囲されました。しかし聖書にも記されている神様の不思議な介入によって、アッシリア帝国の軍隊はエルサレムを占領することなく撤退しました。そしてその後メソポタミア南部のバビロンを都とするバビロン帝国がアッシリア帝国から独立して勢力を拡大し、紀元前の612年にはアッシリア帝国の都の2年目が陥落しました。こうしてメソポタミアを支配したバビロン帝国は今度はユダ王国のあるパレスチナ地方を支配しようとするのです。で、他方南の大国であるエジプト王国もパレスチナ地方に対する支配を保とうとします。こうしてユダ王国はバビロン帝国とエジプト王国という二つの大国の勢力争いの中で急速に衰退をしていくのです。ヒゼキヤ王のひ孫で宗教改革を行って一時的に国の力を回復させたヨシア王という王はエジプト軍との戦いで戦死してしまいます。その後を継いだヨアハズという王はわずか3ヶ月で退位させられてエジプトに連れて行かれます。そしてエジプト王国の後ろ盾で王となったヨシア王のもう一人の息子のヨヤキムという人は11年間王として治めた後に死去します。こうしてヨヤキムの子供のヨヤキンという人が王となった時にはパレスチナ地方を支配しているのはエジプト王国ではなくて バビロン帝国になっていました。ヨヤキンはわずか3ヶ月王として治めただけで、バビロン帝国の軍隊によって捕らえられて、バビロンの都に連れて行かれます。また位の高い人々や軍人たちや職人たちもバビロンの都に連れて行かれました。これが紀元前の597年に起こった第一次バビロン捕囚と呼ばれる出来事です。第一次バビロン捕囚の後、バビロン帝国はユダ王国の王としてヨシア王の3番目の息子であるゼデキヤという人を立てました。ゼデキヤ王はバビロン帝国の支配下で建てられた、いわば傀儡政権のようなものでしたが、愚かにもエジプト王国が支援をしてくれると思い込んで、その治世の9年目にバビロン帝国に反旗を翻しました。反乱を起こしたユダ王国を滅ぼすために、バビロン帝国の軍隊はエルサレムの都を包囲しました。この包囲は一時的にエジプト軍が攻めてきたことによって解除されました。しかしエジプト軍が自分の国に帰ってしまうと、再びエルサレムはバビロン帝国の軍隊によって包囲されてしまいました。そして約半年の包囲の後、エルサレムの都の人々が飢えと伝染病で苦しんでいる時に、バビロン帝国の軍隊はエルサレムの城壁を突破して都の中になだれ込みました。紀元前587年の出来事です。ゼデキヤ王は逃亡中に捕らえられて、目をえぐられてバビロンの都に連れて行かれました。バビロンの軍隊はエルサレムの神殿や宮殿や家屋に火を放って破壊しました。そしてエルサレムの人々をバビロンの都に捕囚として連行しました。これが第二次バビロン捕囚と呼ばれる出来事です。旧約聖書の列王記の下の25章8節から12節はこの時の破壊の様子を次のように記しています。旧約聖書の623ページです。旧約聖書の623ページの列王記の下の25章8節から12節までをお読みしてみます。623ページの上の段のところです。列王記の下の25章の8節から12節までお読みします。623ページの上の段です。第5の月の7日、バビロンの王ネブカドネザルの第19年のこと、バビロンの王の家臣親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の神殿王宮エルサレムの家屋をすべて焼き払った。大いなる家屋もすべて火を放って焼き払った。また親衛隊の長と共に来たカルデア人は軍を挙げてエルサレムの周囲の城壁を取り壊した。民のうち都に残っていた他の者、バビロンの王に投降した者、その他の民衆は親衛隊の長ネブザルアダンによって捕囚とされ連れ去られた。この地の貧しい民の一部は親衛隊の長によってブドウ畑と高地にそのまま残されたとあります。このようにして神様が共にいて守ってくださると思われていたエルサレムの都は無残に破壊されてしまいました。本日お読みしました旧約聖書の愛歌 という書は、このエルサレム破壊の少し後で作られた歌であると言われています。確かにこの哀歌にはエルサレムが敵に包囲され破壊されたことがいかに悲惨であったかを嘆く箇所がいくつもあります。哀歌の中に書かれているのを少し見てみたいと思いますけれども、例えば哀歌の2章の9節のところには、城門はことごとく地に倒れ、貫の木は砕けたとあります。また哀歌の2章の12節には、幼子は母に言う、パンはどこ、ブドウ酒はどこと、都の広場で傷つき衰えて母の懐に抱かれ息絶えてゆくとあります。また哀歌の4章10節には、憐れみ深い女の手が自分の子供を煮炊きした、私の民の娘が打ち砕かれた日、それを自分の食料としたのだとあります。想像を絶するような苦難がエルサレムの都の中であったのです。そして哀歌にはエルサレムをこのような悲惨な目に遭わせたバビロン帝国に対する神様の裁きを求める祈りの言葉も記されています。すなわち哀歌の1章の22節には、敵の悪事が見舞いに届きますように、あなたの懲らしめを受けますように、あなたに背いた私がこんなにも懲らしめられたようにとあります。また哀歌の3章64節から66節には、さらに激しい次のような呪いの言葉があります。主よ、その仕業に従って彼らを罰してください。彼らの上に呪いを注いで彼らの心を固くなにしてください。主よ、あなたのいます天の下から彼らを追い、身怒りによって滅ぼし去ってくださいというバビロン帝国の滅亡を願う言葉があります。ところがこの哀歌にはバビロン帝国の侵略による惨禍を嘆くことやバビロン帝国の滅亡を願うことだけではない大切な要素があります。それはエルサレムで起こった悲惨な出来事が神様に背いた自分たちに対する神様の怒りによってもたらされたという深い認識です。本日お読みした哀歌の3章1節には、私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったものとあります。哀歌の作者は神様が存在しておられないからエルサレムは滅亡したのではなくて、まさに神様が存在しておられて怒っておられるからこそエルサレムは滅亡したと認識をしているのです。そしてこの作者は神様ご自身が自分たちを攻撃したことをさまざまな比喩を用いて言い表しています。4節のところには、神様が私の皮膚を打ち、肉を打ち、骨をことごとく砕くとあります。7節には、神様が柵を見下して逃げ道を塞ぎ、重い鎖で私を縛りつけるとあります。10節と11節には、神様が熊のように私を待ち伏せ、 獅子のように人に逃げ惑う私を引き裂いて捨てるとあります。13節には神様が手びらの矢を次々と放ち私の腎臓を射抜くとあります。そして16節には神様が砂利を噛ませて私の歯を砕き塵の中に私を打ち倒すと終わります。信じる人をこのような苦しみに合わせるとはなんと恐ろしい神様でしょうか。ところがこの哀歌の作者はこのような恐ろしい神様はもはや信じることができないとは言いません。むしろ18節のところにあるように私の生きる力は耐えた、ただ死を待ち望もうというのです。死を待ち望もうとは神様の救いを待ち望もうということです。それだけではありません。この作者は19節から21節にかけて苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず覚えているからこそ私の魂は沈み込んでいても深い心を励ましなお待ち望むと言って神様に対する信仰を告白するのです。神様の怒りによって想像を絶する苦難を受けたことが神様の救いを待ち望む根拠になるというのです。実に不思議なことです。この作者は自分たちに神様に対する罪があったということを認識しています。哀歌の一章八節にエルサレムは罪に罪を重ね笑い者になったとある通りです。しかし罪というならばバビロン帝国にはユダ王国以上の罪があったことでしょう。バビロン帝国はユダ王国以上に偶像を礼拝して富を貪る国でした。そうであるからこそユダ王国を滅ぼして宝物を略奪して人々を捕囚として連れて行ったのです。なぜユダ王国以上に罪深いバビロン帝国が栄えユダ王国の都エルサレムの人々がひどい苦しみを受けなければならなかったのでしょうか。この哀歌の作者は自分やエルサレムの人々が神様との特別な関係にあるからこそ苦しみを受けているのだと信じています。そして神様との特別な関係にあるからこそ救いもまた来るのだということを信じています。そこでこの作者は本日の箇所の22節から24節のところにありますように主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、あなたの真実はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂はいい、私は主を待ち望むと力強く断言をすることができるのです。現代に生きる私たちはこの世の法というものを基準にして A さんは有罪であるとか A という国は国際法の違反であるというような判断をすることができます。そしてこの世の秩序を維持するために 国内の法律に基づいて有罪の人に罰を与えたり、国際法に違反した国に経済的な制裁を加えたりします。しかしモーセの実戒に示された神様の法を基準にすれば、つまり神様との関係で考えますと、私たち人類というものは連帯して神様に対する罪の責任を負っているということに気づかされます。だからこそ神様と特別な関係にある人は、要は人類を代表するようにして他の人の分まで神様の裁きを受けて苦しむという役割を背負うのであります。旧約聖書のエルサレムの人々はまさにそのようにして他の人の分まで苦しむ役割を負った人々でした。そして私たちは聖書からイエス・キリストが全人類の罪の責任を負って十字架の苦しみを負ってくださったということを知ることができます。罪のないキリストは人類の罪の連帯責任を負って十字架上で死んで、この世のすべての苦しむ人々と連帯をしてくださいました。私たちはそのキリストを信じることによってキリストと共に苦しみ、苦しむ人々と連帯をすることができます。私たちはキリストの五受難の出来事を覚えるこの受難週に、人類に代わって苦しみを受けてくださったキリストの御苦しみとまた御忍耐を心に刻みまして、神様からの救いを待ち望みつつ、この世の苦しむ人々と連帯をする歩みをして参りたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様の民として選ばれて神様の御言葉を与えられたエルサレムの人々が偶像を礼拝し他の国々を侵略するバビロンの帝国の手によって滅亡をさせられました。しかしその苦しみの中にあった一人の人が、敵を呪うだけではなく、また悲惨を嘆くだけではなく、この苦しみは神様が来たものであると受け止めて、なお主の救いを待ち望むと信仰を告白いたしました。神様、私たちの多くの罪のために、罪のないイエス・キリストが十字架上で苦しんでくださったということを、今日私たちは覚えております。私たち自身の経験するさまざま苦しみは、私たち自身の罪や、また私たちが死ぬべき、滅ぶべき肉体であることから来るものでありますが、キリストはあえてそのような私たちと連帯をして十字架の苦しみを負ってくださいました。神様、このキリストを信じることによって私たちが主を待ち望む 信仰を新たにし、またその信仰を苦しむ多くの人々と共に持ち続けていくことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。